力士目とか視野の狭さとか茶水小川の者が天敵な主イエス様に対して体を目かがにされました。その結果何が起こったのでありましょうか。何十年後にエルサレムは全く滅ぼされてしまったのです。そしてある意味で滅ぼされたままです。エルサレムの宮は初めてソロモンの建てられた宮は少しまだ残っていったんです。もう完全にダメになったのです。もう大体2000年間です。まあ、エルサレムは天的なエルサレム、すなわちまことなる教会の象徴であると前に一緒に考えてまいりました。偏見とか嫉妬とか妬みとか憎しみとか視野の狭さとか茶水があるときはいつでもそしてどこでも誠の教会は存在し得ない。宗教的なクラブ存在するかもしれないけど、イエス様の体なる教会は存在し得ないのです。そして心のことは霊的な目標があるいは狭さを特徴つけるのです。したがって主が啓示してくださる時には嫉妬とか自分中心の考え方や偏見や妬みなどはなくなってしまうはずです。イエス様はよみがえられた後でまた40日間いろいろな人々に現れたのです。弟子たちと親しい交わりを持っていたのです。500何十人の人々は、イエス様をこの目で見、この耳で聞こえたし、主と親しい交わりを持っていたのです。けども、イエス様は一回もエルサレムの公には現れなかったし、ユダヤ教の代表的な指導者たちにも現れなかったのです。もう関係がなかったからです。すなわち主はこの世から離れて霊的な関係において交わられ誠の教会の中心点となられ支配される中心でもあります。ご春節以来霊的なふるさとは手にあり、それ以来地上のエルサレムは教会に対してその意味を全く失ってしまったのです。もちろんユダヤ人にとってはエルサレムはますます影響を受けるでしょうし、まあ、千年王国においては諸国民の中心となると聖書ははっきり言っています。けどもイエス様の体なる教会はその頭であるイエス様と同じように天的な源であり、その望みは天的な望みであり、かつ天的な飯で、そしてその奉仕も天的な奉仕でなければならない。イエス様は次のように弟子たちに言われたことがあります。父が私を使わしになったように、私もまたあなた方を使わすと。けど今日のいわゆる、まあ、キリスト教という宗教は悪魔の働きによってこの世に属し、人間的な力によって支配される宗教に変わってしまったなのではないでしょうか。誠の教会はすなわち新しいエルサレムは聖霊によって満たされ、聖霊によって支配されており、ただ手にだけ属するのです。そして誠の教会は世俗的な主張的なこの世から離れて、そしてまた宗教的な世界からも離れて、この世から認められることなく起立所となるときに実現されます。誠の教会は恐ろしい罪の中のある平和の都であり、そしてまた旅人であり、 気流者でもあります。イエス様の悩みとは本当に言葉で言い表せない大きなものでした。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し地部に使わされた人たちを石で打つ者。預言者たちとは一体どういう人々だったなのでしょうか。まあ預言者たちとは特別に選ばれた人々でした。どうして特別に選ばれたかと言いますと、聞く耳を持っていた人々だったからです。主よお話しください、しもべは聞いております。彼らはこの態度を取ったからこそ特別に選ばれたのです。この預言者たちはやっぱり何があっても主に従いたい、御心だけが行われるようにと望んだ人々でした。預言者たちは自分でいろんなことを考えたり勉強したり、そして結果としてそれをまとめて、まあ、書いたり話したりしたのではなかったんです。預言者たちは主の口として用いられた器でした。主はこういうふうに語れ、これを述べ伝えと命令なさったから、彼らは命令通りに行ったのです。まあ、しもべである預言者たちにとって大切だったのは自分で考えることではなく従順に従うことでした。そして預言者たちはやっぱりエルサレムに使わされた人々でした。預言者たちの特徴とは主にだけ使えることでした。主に使えようと思えば自分自身の犠牲にしなければありえません。確かに多くの人は主に使いたいと言いますけど従おうとしない。結局自分自身の大切にするのです。自分の思いを捨てたくない、自分の思っていることは正しいと信じているからです。自分の思いこそが御心だと主張する人もいます。当地のイスラエルの民は結局聞く耳を持っていなかったのです。彼らは聞く耳を持っていなかっただけではなく預言者たちを殺してしまったんです。預言者たちは邪魔者だったんです。そして結局彼らは殺されてしまったのです。詩式の中で一つの悲しい言葉が書かれています。主の言葉が稀にしかなかった、これこそが裁きそのものでした。結局聞く耳がなければ主は語ることをやめます。聞く耳がなければ人間は本当に一人ぼっちになります、寂しくなります。イエス様の弟子であるペテロは、主よ私たちが誰のところに行きましょう、あなたは永遠の命の言葉を持っておられますと告白したのです。ダビデはもうすでに三千年前に、あなたの言葉こそ悩みの時の私の慰め、まことに御言葉は私を生かします、この言葉を聞こうとしない人は本当に損します。イエス様の時代の人々はこの態度を取ったのです。預言者たちの特徴とは一体何なのでしょうか。まあ、イエス様によると一番、まあ、優れた預言者とはバプテスマのヨハネだったということです。このバプテスマのヨハネとは何と言ったのでしょうか。主は盛んになり私は衰えなければならない。主だけを大切にしてもらいたい預言者であるバプテスマのヨハネは殺されてしまったのです。 いわゆる教会、詩を勉強すると、まあ結論として非常に悲しいことになります。すなわち、主だけを大切にした人々は皆、組織されたキリスト教によって批判され、迫害され、殺されてしまったということです。考えられないことです。エルサレムの人々とはもちろん生きる誠の神を信じました。我々は特別に選ばれた民ですと誇りを持って言い続けたのです。けど彼らは聞く耳を持っていなかったのです。主によって使わされた預言者たちに聞こうとしなかったのです。主はどうして預言者たちを使わしたかと言いますと、結局交わりを持ちたかったからです。私は集めようとしたのにあなた方はそれを好まなかった。これこそ悲劇的なのではないでしょうか。前に話したように信ずる者一人一人は、まあ主の住みかであり聖霊の宮であると聖書は言っています。そして自分の身に起こるあらゆる問題の解決はこのうちに宿りたも主です。この事実に目が開かるならば一つの思い患いも起きてこないでしょう。パウロはよく書いたのです。何事も思い患ってはならない。主は近い。もちろん主の再臨は近いでありましょうけども、パウロの言いたかったことは、主はあなた方の中に生きておられる。イエス様は聖霊を通してあなた方の呼吸する空気よりも身近におられる。あなた方のうちに住んでおられるのです。あなた方は聖霊の宮であることを忘れたの、知らないのと、パウロはよく書いたのであります。多くの人は、未信者だけではない、信者も寂しいと言います。まあ、この間、まあ、広島でちょっと悲しくなっちゃったんです。一人の主を信じ、主を愛する姉妹がいまして、そして彼女は、まあ、月曜日から土曜日まで守られます。主にあって喜ぶことができる。けど日曜日教会行くと、辛くなる。部屋がなくなる。一体どういうことでしょうか。まあそういう教会はイエス様の体なる教会ではなく、人間の作った組織に過ぎないとしか言えないでしょう。そういう人々はもちろん大きな孤独を嘆いています。人間を孤独から解放することができるお方とは、慰め人として使わされた聖霊だけでしょう。聖霊はイエス様の栄光を表すために、明らかにするために使わされたものです。聖霊によって導かれた人間はやっぱりイエス様だけが中心になってもらいたいと思うようになります。今日、まあ、日本中よく教会の中で使われる言葉とはリバイブという言葉です。みんな眠っちゃったから、やっぱりみんな起きないと、やっぱり主の側に立たないとダメ。リバイブが必要です。もちろんその通りでしょう。けど日本のリバイブという人々はね、違うことを考えているんです。公にリバイブと言いますけど、本当は裏からカリスマ的な考えを、非常につるいやり方です。